それではいつものようにお電話をかけました。三田警察署です。お話をしてくださるのは松井副署長です。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
前にですね、はい、警察署の軒先にですね、ツバメが巣を作って子育てをしてますよっていう話をしたと思うんですけども、ヒナがですねむっちゃこう大きく成長してですね、親鳥と一緒にですね飛ぶ練習をこの間までしてたかなと思ったらですね、今はですね昼間はですね、餌取りにですね夢中になっているようですね。
そうですか。
まあ、きっともうちょっとしたらこう巣もですね5羽ぐらいヒナがおったんですけども、大きくなったんでですね、場所取りでですねよく暴れたりしたりですねしてるようなんでですね、まあ間もなくですねこう巣立ちの日を迎えるのかなと。
本当ですね。
いうことですね、暖かく見守っているんですけども、また来年もですね、戻ってきてくれたらいいのになと、思いながらこう楽しみにですね、毎日見ております。
そうですか。
はい、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、でも巣立ってしまったらちょっと寂しいですね。
ちょっと寂しいですね。毎日こう見てるんで、
はい、ね、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、さてそれではサンダー、この1週間どんな動きがあったんでしょうか、ご紹介ください。
はい、今週ですね3つほどですね、お伝えをさせていただきたいなと思います。
は
い、
何でしょうか。
はい、一つ前はですね、公然わいせつの被疑者ですね、検挙しましたよということですね。
はい、公然わいせつの被疑者を行った人ですね。
はい、
はい、ご紹介ください。
前にですね3月ぐらいにですね、公然わいせつですね、露出事案ということでですね、お話しさせていただいたと思うんですけども、その後もですね、ポツポツですね、三田市内南のですね、駅の周辺ですね、で、ちょっと時折出てたんですけども、
あ、そうだったんですか。
はい、それでちょっとこう継続的にですね、捜査を続けていたんですけども、この度ですね、6月2日にですね、また同じようにですね、夕方に発生したっていうところでですね、集中的に捜査してですね、被疑者特定してですね、男性ですけども、そのまま検挙しております。
そうですか。
はい、まあ、これから夏場になるんでですね、どうしてもこう夏に向かってですね、こういった公然わいせつの事件とかですね、それからわいせつ事件ですね、増加する傾向にあるんでですね、女性の方とか特に注意していただきたいなと。もし何かこう変な人がおるとか言うんであればですね、またこう被害に遭ったというんだったら時はもう速やかにですね110番していただきたいと思います。
はい、
はい、
分かりました。なかなか一人で対応するのも難しいし、はい、すぐにお電話というのは勇気もいるんですけども、
はい、
一刻も早い方が捕まえてもらいやすいということですか。
はい、まあ、当然その場を逃げていただいてということになるんですけども、
そうですね、もちろんそうですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました。はい、2つ目は何でしょう。
2つ目ですね、飲酒運転の関係ですね。
はい、
はい、ちょっとこの1週間ですね、飲酒運転ですねちょっとひどくてですね3件ですね、
そうですか、
検挙するっていう事態になっております。
はい、
で1つ目ですね、6月3日の金曜日ですね、夕方ですけども、
はい、
飲酒してですね普通乗用車を運転してたところがですね、市内の量販店です、弥生ヶ丘ですけども、
はい、
量販店駐車場でですね他の車にぶつけてしまったということで、はい、取り扱いがあります。
はい、
その場で検挙しております。
そうですか。はい、
で、2件目がですねよく6月の4日土曜日ですね、
はい、
これは夜ですね、
はい、
午後10時頃ですね、市内のこう福島付近ですね、
はい、
走行してた車ですね、
はい、
署員が職務質問したところがですね、飲酒運転してたということですね。
はい、
それから3つ目がですね、はい、その翌日の6月5日ですね、3日連続ですね。
そうですね。はい、
はい、日が変わって午前1時頃ですね、
はい、
市内の南ヶ丘付近でですね、普通乗用車を運転してたものですね、
はい、
停車させて職務質問したらですね、お酒を飲んでましたよっていうことですね。
はい、
まあ、お酒はですね、以前から飲酒運転やめてくださいよっていうことでこうお話はしてるんですけども、
はい、
わずかな量でもですね、注意力とかやっぱ判断力ですね、はい、それから身体機能の低下っていうのはこう、もうどうしても免れないっていうようなところがあるのでですね、
そうですね、
もう事故を起こしてからで遅いですよっていうことですね、はい、うん、特に重大事故を起こしてしまえばですね、あとから大変なことにもなりますよっていうこと で、はい、でね、まあまあ、その場の勢いでですね、飲んで運転するっていうのはどうしても避けていただきたいですね、でルールを守った運転に心がけていただきたいなというところでよろしくお願いします。
はい、わかりました、はい、飲酒運転が3日続けてありました、はいはい、3つ目は何でしょうか。
3つ目はですね、予兆電話ですね。
あ、はい
はい、こう最近ちょっと三田市内になかったかなと思うんですけども、
そうですね、はい
はい、昨日ですね、火曜日の日ですね、関門に住むですね、はい、高齢の女性かのお家にですね、はい、市役所職員を名乗ってですね、はい、還付金ですね、名目の予兆電話がありました。
あ、はい、
で、高齢女性の方はですね、その郵便局にですね、誘導されて ATM のところに行ってたんですけども、局員さんがですね、声をかけていただいてですね、はい、被害は防止、被害防止につながっております。はい、しばらくよくかかっているときはですね、いろんなところで注意してくださいよっていうことで、はい、こうあると思うんですけども、警察の方もしてるんですけども、はい、ちょっと間が空いてしまうとですね、どうしてもですね、油断してしまうっていうようなところがあるんでですね、はい、十分ですね、注意をしていただきたいなって。いつかかってくるかわからないんですね。
そうですね、
はい、お願いしたいと思います、
はい、しかも市役所の職員を名乗るということで、また言い方変ですけど、全然見破られないような口調で
そうですね
かけてきますのでね、はい、十分お気をつけいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、
はい、
まずはこの1週間振り返ってのお話でした。そして今日はどんなお話をお知らせいただけますか。
今日はですね、パソコンとか、はい、スマートフォンとかですね、タブレットとかですね、含めてですね、はい、インターネット皆さん利用されることが多いと思うんでですね、情報セキュリティの重大脅威2022っていうやつについてですね、ちょっとお伝えをさせていただきたいと思います、
はい、お願いいたします。
はい、で情報セキュリティのですね、重大脅威2022って一体何なのっていうことなんですけど、これはですね、セキュリティの専門家がですね、約150人ぐらいですね、はい、集まって選考委員作ってですね、で、昨年ですね、令和3年中ですね、はい、特にこう社会的に反響の大きかったですね、パソコンとかですね、スマートフォンとかのこうインターネットを利用した事件ですね、取り上げてですね、その中で危険性の高い順にですね、10位までランク付けしたっていうようなものになりますので、
そうですか、
皆さんもちょっと十分注意をしていただきたいなと思います。
で、
まあ、10位まであるんですけども、はい、ランキング5位までですね、はい、お話をどんなものがあるかっていうお話を言いますと、一番危険性が高い第1位ですね、フィッシングですね、による個人情報の搾取ですね、はい、フィッシングで個人情報ですね、盗み取るっていうものが一番危険性が高くて多いっていうことですね、はい、で2つ目がですね、インターネット上のですね、誹謗とか中傷とかデマですね、
はい、
はい、よく問題になってますけども、
そうですね、
はい、で、3つ目がですね、はい、メールとかですね、はい、SMS ですね、ショートメールサービスですね、電話番号の、
はい、
送ってくるメールですね、はい、とかを使ったですね、脅迫とか詐欺まがいのですね、金銭要求ですね、はい、
はい、
で4つ目がですね、はい、クレジットカードの情報ですね、これの不正利用ですね、
はい、
はい、で5つ目がですね、スマホ決済のですね、不正利用ということで、その後続けて10番目まであるんですけど、はい、まあ、5つ目までって、まあ、長くなるんでですね、
はい、
っていうところで、はい、で1番目から5番目までをこう見ていただくとですね、ほぼもう個人情報とかですね、金銭をこう不正入手しようというようなこう手口のものが大半になってます。
そうですね、
はい、で 2番目ですね、ランク2になっているようなものは、やっぱりこう昨今こう問題になっているネット上のですね、誹謗中傷事案っていうようなことがこう2位に入っているよっていうことですね。なんで十分こういったものに注意をしていただきたいんですけども、今日はですね、全部話しとったら長いと思うので、簡単にですね、ランキング1位のですね、フィッシングによる個人情報の搾取っていう部分についてちょっとお話をさせていただきたいんですけども、
はい、お願いいたします。
はい、最も危険度が高いっていうことでですね、でフィッシングって何なのっていうことなんですけど、有名企業とかですね、自分がこう利用しているですね、サービスですね、そういったものをこう偽ったですね、こうメールをですね、が自分のところに入ってきますっていうことで、で相手の方はですね、有名企業とこう偽ってですね、メールをですね、不特定多数のものに一斉に送信してるんですね。
はい、
で、そして届いたメールですね、本文にですね、記載されたURL ですね、リンク先ですね、これをクリックさせてですね、偽のですね、フィッシングサイトっていうサイトにですね、誘導してですね、そこからですね、被害者のですね、個人情報とかですね、クレジットカード番号ですね、そういったものを入力させたりしてですね、重要な情報を盗み取ってしまうっていうことですね。前にもお話しした分でですね、この手口にはですね、通常メールのほかにですね、前にお話ししたショートメールサービスですね、によってですね、こう宅配業者の不在通知ですね、
はい、
お話したと思うんですけども、
そうですね、
そういったものでですね、他のサイトに誘導してですね、情報をですね、搾取するっていうも、そういったものになります。で、詐欺されたらですね、その後こういろんなものに利用されてしまいますよということになるんでですね、十分注意していただくんですけども、そういったものをこう対策っていうことでですね、6つほどお話ししておきますと、1つ目がですね、やっぱりどうしてもセキュリティをしっかりしてくださいよということで、セキュリティ対策ですね。できっとパソコンとかですね、スマホとかですね、それからタブレットとかですね、セキュリティソフトですね、入れられてる方が結構おられるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり最新のものにですね、常時更新をしておいてくださいよっていうことですね。で、その他ですね、こうパスワードですね、いろんなこうアプリとかで使われると思うんですけども、ずっとほったらかしにしないでですね、定期的に変更してくださいよっていうことですね。それから、2つ目はですね、こうメールとかにこう送られてきた URL をですね、安易にクリックしないでくださいよと、いうことですね。必ず偽サイトに誘導されてしまうんでですね。それから3つ目がですね、複数の認証設定を利用するっていうことですね。で、今セキュリティが結構いろいろこう強化されてきててですね、利用しているアプリによってはですね、2段階認証とかですね、の設定ができるようになってるんでですね、その他指紋認証なんかもあると思うんですけど、よく使われているのが2段階認証ですね。利用しようとしたら、設定しているメールとかですね、それから SMS ですね、ショートメールの方にですね、番号を書いたものを送ってくるやつですね、あれをちゃんと設定しておいてくださいよっていうことですね。それから4つ目ですね、メールのアプリにですね、設定できるようになってると思うんですけど、迷惑メールフィルターですね、そういったものの、設定もできるんでですね、自動で迷惑メールですね、振り分けられて開かなくてもいいようになったりしてるんでですね、そういったものも設定してくださいよっていうことですね。それからいつもですねと違うこうログイン情報とかですね、通知設定があった場合、ログイン情報があった場合にですね、設定している自分のメールアドレスにですね、メールが入ってくるような設定ですね、そういったものもありますので、そういったものも利用してくださいよ、設定してくださいよですね。 それから定期的にですね、クレジットカードとかですね、インターネットのこうネットバンキングですね、
はい、
利用されている方はですね、はい、利用明細の方をちゃんとチェックしてくださいよっていうことですね。
そうですね。
悪用されてたらその時点で、停止できる、することもできますんで、
はい、
でほったらかしにしてたらいつまで経ってもこう気がつかずにですね、被害がかさんでしまいますよっていうことになるんでですね、そういったところをお願いしたいと思います。対策的にはですね、
はい、
で被害ですね、もし遭ってしまった場合はですね、速やかにですね、パスワードを変更していただいてですね、
はい、
自分が利用している被害に遭ったサービスサイトですね、それをすぐに連絡を入れていただいてですね、利用停止をしていただくと、
はい、
それから警察の方にも連絡をしてくださいよっていうことですね。っていうことで、フィッシングでですね、結構こう皆さんですね、騙されたりすることが多いんでですね、
はい、
まあランキング1位に入ってるんで、
そうですね、
十分注意をしていただきたいなと思います、
はい、
でまた機会あればですね、他のランキングのやつですね、
はい、
またお話しさせていただきたいと思います、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、今日はですね、セキュリティの環境をお話ししましたけど、日常生活のですね、一部にですね、もうパソコンとかですね、スマートフォンとかタブレットですね、なってしまってるんでですね、まあ、老若男女ですね、問わずにですね、多くの方がもう利用しているという状況ですね。
そうですね。
非常に便利な反面ですね、それらを悪用してですね、暴利を得ようというようなものもたくさんいます。ネット上のサービスを利用する際のですね、ID とかパスワードですね、しっかり管理していただいてですね、はい、不審な入力画面とかですね、サービス画面にはですね、十分注意をしていただきたいと思います、はい、で今日お話ししたですね、情報セキュリティの重大脅威2022ですね、6位から10位まで、とかもあるんでですね、もし興味のある方はですね、これ、検索サイトで検索すればですね、出てきますの で、
そうですか、
情報セキュリティ重大脅威2022っていうことをキーワードに検索してください、はい、でまた興味のある方は閲覧していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました、はい、今日もありがとうございました。またこれから1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。